を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。明けましておめでとうございます。今年も奈美子の微笑みトーク、どうぞよろしくお願いします。今日は新年の微笑みスタジオにお客様をお迎えしています。12月に続いて神戸改革派進学校校長先生吉田先生においでいただきました。先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
この2018年もどうぞよろしくお願いいたします。
お忙
しい中駆けつけていただいて本当にありがとうございます。去年の12月の初めに先生に宗教改革500周年のお話を伺って、そして続けて今日は先生の若き日のお話を伺っていこうと思います。
だいぶ経ちましたね。
そして今は先生神戸にお住まいですが、東北にもお住まいで、そしてご出身は埼玉でいらっしゃいます。で、先生ご自身が聖書、キリスト教との出会いの中で今の道にお進みになられましたが、先生のお育ちになった環境はキリスト教とは関係があったんですか？
もうほとんどそういう関係はなかったと言っていいと思うんですが、もちろん私のうちは未信者のうちでしたので、そういう環境はありませんでしたし、それから、田舎の町だったもんですから、教会がどこにあるのかも分かりませんでしたし、聖書も読んだことがないっていう、全くそういう環境の中でしたね。
何歳ぐらいまでそういう状態だった？
そうですね、本当に最終的なきっかけになったのは高校時代なんですけども、実はそれは正確ではなくてですね、後から大学になってから洗礼を受けてクリスチャンになったんですが、非常に不思議なことにクリスチャンになってからですね、そういえばっていうことで思い出されてきたことがいくつもありまして、本当は小さい子供の時からですね、近くの公園でそういうなんか若いお兄ちゃんお姉ちゃんが、多分教会の方だと思うんですが、そういう集会をしててですね、それでなんかちっちゃい聖書の言葉が書いてあるカードをもらったっていう記憶があったりとかですね、それから中学校の時にも、それこそこの福音の波じゃないですが、FEBC のですね、ラジオを受信して、
そうなんですか、
それでその受信記録っていうものを送ったら、聖書の通信講座っていうことでですね。
それは初耳ですね、先生。先生は BCL だったんですか？
そうだった。その頃やってたんですけ
どね。ブロードキャスティングリスナーズで。あの当時すごかったんです
よ。もう流行ってましたから、
ね。私がその頃番組始めたんですよ。
そうですか。
そうなんですよ。今でも何十年ぶりのリスナーがいらっしゃる。
そうですか。それでその聖書に初めて、聖書の通信講座ですけども、それに初めて触れて、何回かちゃんとやったっていう記録が残ってたんですよね。
そうなんだ。
そういえばと思って、ごそごそ探し、実家を探したらですね、出てきたっていうのは、それはクリスチャンになってから後なんです。それまでは全然もう記憶の中になかったんですけれども、ですから、ちゃんと神様のそういう導きっていうのがあったんだなってことを、後から思いました。
そうですか。そうすると、本格的に、聖書に向かうというのは、やっぱ大学生時代。
高校時代ですね。
高校時代。
はい。
そうですか。
その時も聖書ではなく、その時も また聖書の通信講座って形だったんですが、たった一枚のトラクトだったんですけど、教室に落ちていた、ゴミ箱のところに落ちていたですね。それをたまたま拾い上げて、始めて、それはもう最後までちゃんと学んだんです。さっきの中学校の時はもう2、3回で辞めちゃったんですけども、高校の時は最後まで学びまして、本当に自分はこれを信じてキリスト者になりたいと、そういう祈りまでちゃんとやってですね。そして大学に受験して合格したらですね、大学行ったら教会通い始めようと、そういうふうにして。
すごい。
そういうちょっと珍しいケースなんですけど。
そうするともう、まさに聖書の御言葉の力が、
そうですね。
そこに現れてる、ね。
だから、誰にも、クリスチャンの家族もいませんでしたし、友人もいませんでしたし、誰かの誘いがあったわけでもないので。
一人で聖書に向かって、
そうですね。
その神の言葉が心に響いてきた。
そうですね。
はい。
ます。
まあ、ちょっとレアケースです。はい。だからクリスチャンになろうと思って教会に行ったというですね、初めて教会に行ったっていう、そういうちょっと
変わ
っ、
もうその時にはすでに、
そうですね、
決心してるんです。
はい、はい、変わったケースですけどもね。
そうすると例えばイエス様の十字架の出来事とか、復活の出来事を読みますよね。
はい、はい、
それを本当に受け入れて信じたい。
まあ本当にまだ最初の頃は幼い理解だったと思いますけどね、教会に行くようになってからもっともっと深い正しい理解に導かれてきましたけど、
はい、
でもとにかく自分が人生をかけるとしたらもうこれしかないっていう、
はあ、
そういう思いはありましたね。
若いのにっていうか、まだ、
まあそうですね、
ね、まだ中高生時代なのに
そうです、ね、
大人っぽい学生
かもしれませんね。わかんないですけど、はい、
何かでも心の中にこう罪意識とか虚しさとか、
はい、それはありました。
あの意味、はい、人生の意味とか、
はい、それはありました。
それから生きる価値観とか、
はい、
いろんなことで、
はい、
こう深い悩みも抱えてて、
そうですね、
はい、あ、なるほど。
やっぱり私は子供の頃、まあ、多くの子供たちはそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、純粋に大人の世界に憧れてって言いましょうか、
はい、
その非常に夢を持ってて、本当に自分が大人になったらこんな素晴らしい世界を作りたいとかね、必ずこの社会は、うん、良い方向に行くんだっていう、
はい、
非常に単純な思いを持ってましたね。
はい。
で、いろんな偉人さんの物語なんかを読んで、自分もそういう大人になりたいなと、そういう思いを持ってたんですけども、
はい、
まあ、中学校に入った時に、やっぱりそういう大人のイメージっていうか、現実の社会っていうものの、まあ、汚さって言いましょうかね。そういうものにこう目が開かれ て、
もうガラガラ崩れていくような
感じですね。
はい、
だからそういうもうこんな汚い世界の中でね、まあ、自分だけはまともな人間になりたいっていう思いがありました。でも今度そうやって生き始めると、自分の心の中もね、本当に汚い思いがいっぱいあって、何にも正しいことなんかできない 自分に幻滅するっていうことがありましたね。そういう時に本当に自分にとってはもう自分が全てだったので、ある意味で。ですから、もうどう生きたらいいのか、どこに行ったらいいのか、何を望んだらいいのかっていうのは全く分からなくなっちゃった時が。
まさに道を求めるという、ね。
そうですね。
あ、もう乾いた叫びというか、
そうですね、
どうしたらいいんだこれからというか、
はい
はい、
そういう思いが絶えず自分の中にはありました。はい。そんな時に、まあ、高校時代にたまたま、そのさっき言った、ゴミ箱のトラクト1枚拾ったんですね。
はい、私たちトラクト1枚、
はい、
もう上位1枚大事にしなきゃいけない。
本当そうです。
そうですね。
はい、
でも先生、そういう思いで教会をね、お尋ねした時に、ただそこの現実はいかがでしたか？
そうですね。最初に尋ねたところは、その改革派の教会でですね、
はい、
まあ、東仙台って教会なんですけれども、はい、その改革派ってのは全然わかりませんでしたから、それがちょっと心配でしたね。で、その時の、教会は、普通の民家だったんです。で、十字架も何も立ってなかったので、なんか台風で飛んじゃったらしいんですけど。ですからね、ちょっとここ大丈夫かなっていうのはありましたね。
はい、うん、革命家が集まるような感じ。
そうなんですよ。私の大学に中核派っていうのはいましたね。でな、みんなヘルメットかぶって礼拝してんじゃないかっていう、そういう心配はありましたけど、でも実際入って、聖書のそのお話は全然わからなかったんですけど、残念ながら。席は難しくてですね。
そうですか。
はい。全くわからなかったんですけども、賛美歌がね、オルガンで賛美歌を歌ったのがすごく私にとっては新鮮で、とにかくそれまで一度も礼拝に出たことがありませんから、賛美歌っていうか歌を歌うなんてことは全然考えの中になかったんですね。
はい、
ですけど、そのオルガンがとても綺麗だったのと、賛美歌を歌うっていうことがね、なんか素敵だなと思ったのと、
でこうなんか神様の愛に包まれるような、
そうですね、
こう安らぎでしょうか。
はいはい、そこにいた人たちはみんな怖い人たちじゃなかったです。
いや、そうです。
ご年配の方がほとんどでしたけども、
はい、
でも皆さん親切にしてくださったのでね。で、説教もわかりませんでしたけど、うん、でも聖書からお話をしてるっていうのはわかりましたので、
なるほど。
きっとここで大丈夫だって。
そしてその自分の中で続けていこうと。
はい、そうですね。まあもちろん、いろんな、まだまだいろんな用事が、世の中にありますのでね、 教会の方が来週も来てくださいねっていう、まあ、先生も含めてですね、
はい、
そう言ってくださったので、その次の週も、そしてその次の週もっていうふうな形で行き続けたっていうところでしょうかね。
はい、そうですか、はい、うん、いやーでも、うん、本当に神様のなさることは
不思議ですね。
不思議ですね。
はいはい、不思議です。
はい。そして洗礼を受けられた、はい。
そうですね。
どのくらい経って洗礼を受けた？
1年後でしょうか。はい、はい。
迷いはなかったんですか？
洗礼を受けるってなんかちょっと特別な経験がないとね、はい、体験をしないといけないのかなみたいな、はい、劇的なこの人間が変わるみたいなですね、はいはい、そんなことがあったので自分はまだ先かなっていうことを思ってて、それだけでしたね。ですけど、ある教会員の方が、
はい、
洗礼っていうのは信仰者としての出発点なんだからと言ってくださって、あ、そうなのかと思いましてね、はい、それで受ける決心ができましたね。
なるほど、はい。まあ、そしてさまざまなことがあって、はい、先生ご自身がその人生これで生きるんだ、命をかけるんだ、はい、というこの牧師先生の道、このあたりのところはどんな心の変化が？
そうですね、私はもともと教育者として、まあ、小さい子どもたち、
はい、
時には保育士さんですか、
はい、
なりたいと思った時もあったんですけれども、とにかく人間が本当に育っていくために一番幼少期をね、きちんとこう教育することが大切だと思ってたので、
はい、
そういう思いもありましたし、で、かたや若い人たちのいろんな問題もありましたし、
はい、
そういう問題にも関わってたことにあったんですけれども、
はい、
でも片方でさらにはその高齢の方々ので、はい、ケアですとか、いろんな不自由な方々へのケアですとか、そういうことをいろいろ考えると、どれを道を選んでいいかわからなかったんですね、
はい、
でその中で教会に通っている中で、うん、教会の方たちからですね、
はい、
牧師さんにならないのって言われたんですよ。で、私はそれまで全然そういうこと頭の中になかったんですけど、牧師になるっていう選択肢もあるんだっていうことを初めて考えてですね。
大学生で。
そうですね。はい。で、まあ、実はその頃、学生の中で、学生に対して伝道するっていう団体がありまして、
はい、
その活動に私関わってたので、でそちらの方で、じゃあ、神様のために生涯を捧げたいという思いで、その学生団体の方のスタッフになるつもりで、
はい、
研修を受けたんですね、はい、大学卒業した後も、そのための、はい、トレーニングを受けてたんです、
そこからこう本格的な
伝道者の道、まあ、いろんな紆余曲折がありまして、教会の牧師になるっていう道に導かれたんですけどね。でもその牧師になるということを思ったときに、牧師はいろんな世代の人たちと関わるじゃないですか。
そうですね。
だから本当に自分がね、あれもしたい、これもしたい、いろんなことを思ってましたけど、結局牧師っていう仕事はそれ全部をある意味じゃ叶える仕事だったので、
はい、
本当に私は神様に導かれて、そういう道に導かれてよかったなっていうのは思いましたね。はい、
そしてその時にその決断を、まあ、例えば身近なご家族、ご親族、さまざまの取り巻く方々、
そうですね、
もうその方々が強く反対したとか。
最初 の, その学生団体の方のですね、伝道団体のスタッフになるといった時は、はい、結局何やるのかわからないじゃないですか、未信者の家族ですからね、はい、
そうですね。
それは非常に心配されました。反対っていうよりは、そんなんで食っていけるのかっていう、はいはい、そういうことをするために
仕事として、ね、
そうですね、はい、大学に行かせたんじゃないみたいな、そういうのありましたね。
はい、
で、お前はずっとこのいろんな人たちの家に回ってね、
はい、
お金をもらいながら生活するのかっていう、その昔の修道士のイメージがあるわけです。
ああ、なるほど。
その心配は非常にされましたね。ですけど、逆に私がその教会の牧師になるっていうふうに言ったときは、非常にわかりやすいので、
はい、
安心されました、逆に。はい、
その道で命をかけていくなら、
ね、はい、
親としては反対しない。
そうですね、もう
喜んでください。
お前が好きにやりたいんだったらやりなさいってことは言ってくれましたね。
そうですか、はい、そして先生がその後、まあ、留学もなさり、今のお働きもなさり、そして現場の牧師先生も各地でなさり、さまざまな経験を積まれて、今の若い人たちに 伝えたい、このことを知ってほしいっていうこともたくさんおありになると思うんですね、はい、で今お聞きのその方たちにもこのことを伝えたいっていうことがありますか、
は
い、
そうですね、はい、まあ、本当に人生っていうのは神様が不思議にそれぞれの人を導かれますので、はい、その導きに神様により頼みながら歩んでいくっていうことが誰にとっても大切なんだと思います、
はいはい、
でそうした中でいろんな仕事やいろんな働きに神様がその人にふさわしい働きに導かれると思うんですが、
はい、
ちょうど私がそうであったようにその伝道者になる、うん、もしくはこの牧師になるっていう、まあ、神様の言葉に人生を捧げるっていう道を選択肢の一つとしてね、
はい、
ぜひ皆さんに考えていただきたいっていうふうに思うんです、
はい、
今、まあ、進学校の校長をしているの で、ね、まあ、言うわけじゃありませんが、
はい、
そういう思いをね、ぜひ抱かれたならば進学校に来てくださいということを強く申し上げたいと思います ね、
そしてまた先生に今こんな葛藤で悩んでるけど、はい、先生こういう時はって相談してくださって、
そうですね、
またそれが伝道者の道になるかもしれませんし、は
いはいはい、もういつでも歓迎しますので、
そうですね、この番組にお問い合わせいただいてもいいと思いますので ね、
は
い、
そうですね、
で先生これからも甲子園教会でまた神戸の改革派進学校で、
はい、
また全国各地に、また世界中にと、お忙しい
ここまでないですけど、
でもお働きがますます神様によって祝されて、はい、用いていただけるように私たちも祈らせていただきますし、
はい、ありがとうございます、
ご活躍いただきたいと思います。はい、本当に貴重なお話を今日は伺うことができました。まあ、この2018年始まりました新しい年、どうぞ先生頑張ってください。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
2018年始まりました。いかがお過ごしですか。今年もほほえみトークどうぞよろしくお願いします。もう先月と今月、神戸改革派進学校吉田隆先生の登場でお話を伺いました。あなたからの今年もご感想メール、またお便り、またバースデーカードプレゼントなどお待ちしています。さて、あなたへのプレゼントです。新年2日、明けましておめでとう、ほほえみプレゼントも用意しました。手作りの御言葉の色紙を用意しています。これは、ナミコ手作りのものです。抽選で3名の方にプレゼントします。御言葉の色紙と書いてお申し込みください。また、毎月第1の火曜日は、日本キリスト改革派教会大会の教育機関誌、リジョイス聖書日課のCD2 枚セット、1ヶ月分の音声配信のメッセージをプレゼントしています。どうぞ聖書日課1月と書いてこちらもお申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。